百年間の隠蔽の闇から蘇る、ときめきの濃密文学。入魂の作品、リアルな性愛描写は、興奮冷めやらぬ不思議な性の桃源郷へ、読者を誘い込んでしまう。明治、大正、昭和の著名な作家や文人が、名を秘して綴り、密かに出版され続けた、幻の性文学と、作者不明の伝説的傑作演書シリーズ第2巻。原作発金濃密文庫第2巻青木信光編。踊り子の歌。1. 夜のストリップ。旅回りの一座白百合といっても知っている人がほとんどいないだろう。それは座員が10名程度の田舎回りのストリップ劇団だからである。この一座は舞台のストリップだけで旅を回っても座員の給料は払えない。小屋が跳ねてからのお座敷の収入が最大の収入源である。10時頃小屋が跳ねると踊り子の命名にお座敷がかかってくる。それは主として町のボスや色好みの金持ち連が旅回りの踊り子を一晩抱いてみようという下心からである。だからお座敷における芸の延長は自然と床の中まで伸びてしまうのが常である。今夜も十時を少し過ぎた頃、出し物は全部終わり、客は女体の乱舞に見せられたような妙にギラギラと光らせた目をして帰ってゆく。客席の静寂と反して楽屋は女の矯正と私憤の交差の中に騒がしくなってくる。劇団マネージャーの大下が楽屋を覗いたのはちょうどそうした時期であった。
テルミさんは立花屋、ルミーは広田屋、幸子は双葉屋。分かったね。支度ができたらすぐ行くんだよ。
彼は化粧を落としている女たちに向かって大声で知らせると事務室の方へ足を運んでいった。ルミーが大急ぎで衣装をまとめ楽屋を出て事務室の前を通った時、大下がみだらな目をにやりとさせてルミーの背中を叩いた。
ルミー、だいぶ稼ぐな。その体じゃ無理もねえや。
何言ってんのさ。あんたこそ陰でどんないい思いをしているのか分かりゃしないくせに。
バカ言え。俺はそんな浮気者じゃねえよ。本当だよルミー、俺はお前を思ってるな。たまには俺にも一度。
およしよ。そう言ってみんなを泣かせたんだろ。
いいじゃねえか。ちょっとキスぐらい。
いやよ。
大下が一歩ルミーに近づこうとした時、廊下の端の方から。
先生、すみませんが、このところもう一度教えてくださいません？
と、女の声がして、マリコが顔を出した。大下は、まずい時に、と言いたい声を噛み殺して、
チッ、俺だから新入りは嫌になっちゃう。
とつぶやいて、ルミーに背を向けた。
そんなこと言って、もうあの子を狙ってるんだろう。およしよ、あんなかわいそうなことをするのは。
ルミーはそう言い捨てて、足早に靴を突っかけ、裏口から外に出ると、指定の旅館に向かって急ぎ足に歩き出した。
私にもあんな時代があったわ。昔が懐かしい。
ルミーは足を急がせながら、自分の歩いてきた人生の航路を振り返ってみた。彼女は本名を塚田敏子と言って、娘時代は東京の京橋近くにある商事会社に勤めていた。それがふとしたことから、 同じ会社の課長に無残に処女を奪われ、それがいつの間にか社内に知れ渡り、そのために将来を誓い合い清い交際を続けていた同じ課の青年友近雄一郎との愛情にひびが入り、彼はとうとう彼女から離れ去ってしまった。敏子は会社を辞め、自暴自棄から生活が乱れ、ついには男から男へ転々とした挙句、旅回りのストリッパーに身を落としてしまった。今こうして劇団白百合の舞台に、あたら25歳の肉体を晒しているのだ。名をルミー塚田と変えて。しかし彼女の胸の中からは、初恋の人友近雄一郎の面影はどうしても消えなかった。
あの人といつかは巡り会えるに違いない。
とルミーは信じていた。しかし、それがストリップ劇団の舞台に立つ自分と、観客の彼という場面を思い浮かべて、さすがにルミーも身の細る思いがするのだった。
巡り合っても、あの人は決してもう昔の自分とは思ってくれないだろう。
しかし、それは仕方のないことだ。本当に自分の体は昔とあまりに変わってしまっている。だけど、あの人がたった一度でいい、私を抱いてくれたなら。
それは私と気づかずでもよい。
と、これが彼女の儚い望みだった。それで彼女はお座敷のかかるたび、自分を呼んでくれる客が雄一郎ではないかと、夢のようなことを考えて足を運ぶのだ。そうした彼女の動作を見て、同僚たちは、ルミーさんは男好きな女だ、と誤解し、噂の種となっている。約束の旅館に着くと、内儀が案外親切に奥の部屋に案内してくれた。
こんばんは。
彼女はちょっと頭を下げて中に入った。そこには50年配の町の有力者らしい男が手酌で酒を飲んでいたのであろう。テーブルの上には3、4本の調子が立っていた。
よう、来たか。
早くも舐めるような視線を彼女の胸から腰のあたりに投げる。内儀は気を利かせたつもりか、さっさと出て行ってしまった。
今夜も雄一郎ではなかった。
ルミーが落胆とも安心ともつかぬ複雑な心理でいるとき。
ルミー塚田だね。君の踊り見たよ。なかなか上手じゃないか。感心したぞ。そこで早速これから本物を見せてもらおうと思ってね。
男はそう言いながら、絶えずにやりにやりと好色そうに笑っている。ルミーは一瞬の空想から現実に引き戻されて、黙って支度を整えると、持ってきたポータブルにレコードをかけた。雨のオランダ坂のメロディーが部屋いっぱいに流れ出した。ルミーは音量を落としてゆっくり立ち上がり。